アンニョンカズアセを、私はラジオ渡ラジ、こんばんは、カズアセです。
後藤です。
で、今回何をやるかと申しますと、本を取り上げようと。スポーツ本、まあ前にも何度かスポーツ系はやってるんですけど、サイクルロードレースが結構多かったから。で、今回はですね、三宝の甲子園、横浜高校常勝の虎の巻っていう本で、こちらがですね、小倉清一郎っていう人が書いた本なんですけど、知ってますか、小倉清一郎？
いや、知らないですね。
じゃあ横浜高校は？
それは知ってますね、あの松坂大輔。
そうそうそう、まあ、まさに松坂大輔がいた時の監督じゃないのよ、この人は。
はい、
あの部長、
部長
をやってた人。
顧問ですか？
あのね、ここら辺がね、俺もよくわからないんだけど、要は
先生なの？
監督じゃなくて、一応ね、先生、教職も取ってるの、
うん、
取ったのよ、この人、40代で。
うーん。
で、教職取らないとベンチに入れない、甲子園のっていう決まりがあるらしくて、
はい、
一応先生ってわけじゃなくて、事務職員らしいんだけど、
うん、
すごくそっち方面で、技術方面で有名な人。この人が横浜高校を引退して、まあ、書いた本なんだけど、すごく小さい本で。
それでか、いや、なんか、うん、プロ野球選手が、
うん、
その高校の監督にあんまりならないじゃないですか、
うん、
それはやっぱり教職取れない、取ってないと監督になれないからか、
うん、まあ、ベンチに入れないっていうのはでかいよね。ちょっとね、どうやらここの監督は授業もやってるらしいんでね、ちょっとはっきりよくわからなかったんだけど、
はい、
で、この人はもともと、まあ、じゃあね、この人の生い立ちからいきますよ、
うん、
小倉さんの、まあ、生まれは、順番がいろいろ、レジュメをめっちゃ、箇条書きのレジュメを作ってきたの。1944年横浜生まれで、
はい、
横浜市立大鳥中学校っていうところに入るんだけど、1年上には柴田勲知ってる？
知らない。
あの V9、はい、あの巨人の V9 の時 の、 あのめちゃめちゃ足速い選手、うん、俺野球カード持ってたから。
L13 はどう
です
か？そういえば
L13 なんだっけ、
ルーズ13回。
ん？何でしょう？
いや、今絶賛巨人が13連敗してるんだ。
あ、そうだ、そのことも言おうと思ったんだけど、
はい、
ね、まあすごいことになってるね。
うん、
すごいね。まあでも僕は小学校の頃バリバリの巨人ファンだったんだけど、
はい、
もう今やどうでもよくなっちゃった。
あ、そうなんだ。
うん、
うん、いや割と成人してからもバリバリじゃなかった、
うん、いや好きだったんだけど、
はい、他に楽しいスポーツがいっぱい
で、何がきっかけってわけじゃないんだけど、まあ、NBA とサイクルロードレースを見るようになってからというもの、
うん、
最近ねサッカーも興味なくなっちゃったんだよ。
うん、
なんか明日か明後日結構重要な試合があるんだけど、イラク戦、ワールドカップの、
うんうん、
だけどあれもね興味なくなっちゃって、
うん、
まあなんだけど
モテそうだからじゃないですか、サッカー選手
は。あ、そ
う。でもプロ野球選手も NBA 選手もモテる
でしょ。モテるっていうか、なんかまあちょっとそういう多分なんていうの、あ、まあ理由はよくわかんないけど、はい、あのね、まあ今回のこの本もそうなんだけど、
はい、
スポーツドキュメンタリー本は好きで、
うん、
特に野球は結構好きなの、
うんうん、
で前ね、別のこう東京ポッド許可局っていうのがあって、
あ、知ってる、
知ってる、うん、あれでプチカシマっていう人が、
マクタスポーツとか、
あ、そうそうそうそう、あの人が紹介してた、あの清原に甲子園で、うん、甲子園で13本かなんか打ったのよ、ホームラン、
うん、
でそれを打たれた人に、うん、取材に行くっていう本があって、それを紹介してて、それ実際読んだらめっちゃ面白かったね、
うん、
だからもう他の人たちは結構もう普通のさ人生を、
ね、
うん、送ってたりするんだけど、はい、こうまあ一応まとめ大きな 話の流れとしては
過ちを犯
す、そうそうそう、だから清原が過ちを犯して、で撃たれた人たちもやっぱり地元に帰った時にもう甲子園で起こったことの話はしたくないとか、当時はトラウマレベルにさ、化け物級の清原にとんでもないホームランを打たれて、
もうだって地元じゃ負け知らずだった人たちばっかりなわけ
です
から、ね、
それで人生を狂わされたみたいな人たちなんだけど、もうあれから何十年も経って気づけばテレビで清原を応援してたと、その人たち、はいはい、でだからやっぱ清原には戻ってきてほしいっていう本ですげえ良かったんだけど、うん、ああいうこうかつてあった出来事を多角的に見る本が俺好きだなと思って、うん、誰もが知るさ、でっかいその甲子園の決勝とか、うん、名勝負って言われてるようなところに、
うん、えなつの、
ああまあ
何級、
うん、あれがまあ全ての始まりだと思うんだけど、スポーツドキュメンタリーが、ね、流星を極めたのが、まあそういう中でこの本もタイトル見ただけでこれ絶対面白いだろうなと
三本の甲子園、横浜高校の上昇の絡み
で、まあ、この小倉さんっていう人が、この横浜高校の部長としてなるに至るまでの生い立ちをまず、まあ、紹介しますと、
この帯に、うん、松永大輔の言葉で、うん、小倉さん以上に野球を知り尽くした人はいない、うん、
このね、松坂をめっちゃ育て上げたのよ、この人は。見出したし育て上げたの、
サボりの松坂、
松坂、あ、そうだ、
あ、まあいいや、
で、まあ中学校で柴田、すいません、こんな話してて伊佐岡勇かわからないっていう、まあ超名選手の柴田さんがいたと、はいはい、でなんか高校は横浜高校に行ったのよ。本当はもうちょい強い高校に行きたかったんだけど、実力は伴ってないって言われて、横浜に行って、でここで、横浜高校で後に監督と、
はい、
まあ要するにね、一緒にやっていく渡辺と出会う、渡辺、後の渡辺監督と、
同い年、
うん、そうそうそう、で内野手から捕手に転向したと、もっと野球全体分かるようになれと監督から言われて、
はい、
でそこではこう打席に立つときは相手の捕手に球種を教えろって語りかけてたらしい逆だよね、あのノムさんのささやきと
うん、うん、
バッターの方からささやくっていう、でその代わり相手の捕手が打席に入った時は本当の球種を教えてギブアンドテイクしてたらしいんだけど、
うん、
で、まあ、そんなこんなで甲子園には出られず、うん、東京農業大学へ進むと、
うん、
で、まあ、
大根温度の、
あ、そうなの、バットが大根みたいな感じ、
共同でしたね、
あ、そうなんだ、
うん、
で先輩、まあ要はさ、この頃だからさ、もうしごきとかすごかった、
うん、
上下関係、鉄壁の上下関係とかあったと思うんだけど、うん、でもこの小倉さんは
大学のね、うん、大会系でね、
先輩だろうが言いたいことは言う、で夜中の2時に呼び出されて、うん、殴られるのは当たり前で、卒業する頃には自分の歯が4本しか残ってなかった、
絶対じゃあ奥歯じゃない
殴られすぎて、でプロを、結局プロを目指したんだけど、ちょっと大学3年の頃にな
んかさ、刑事事件になりそうだけどだって歯なくなるって
そういうこと、まあ当時はそんな感じだったでしょ、
うん、
でプロを諦めた大学3年の頃から遊び回るようになっちゃって、
はい、
で1年間で30万円の借金をしたと、
うん、
まあ当時の30万円だから結構な額だと思うんだけど、
うん、
で、そのうちにプロになるのは無理だけど高校でコーチをしたいっていうふうに思うようになって、うん、でいくつかの高校を渡り歩いた後にこう、そしたらこうちょっと何、社会人選手みたいな感じで河合楽器にテスト入団で拾われたの、
河合楽器、
河合楽器で、ここで面白いのがあのグラウンドに工業用水をまいてたって、
うん、
で水道水もあったんだけど工業水は塩分が入っててうまかったからガブ飲みしたら急性肝炎になった
、はい、
であの引退、
なんかよくわかんない
で24歳で結婚、
うん、
でその後父と関係のあった水道設備会社に就職したと、
うん、
で縁があって東海大一高のコーチを引き受けて 1976年に甲子園に出場させると。でその後本業に専念、本業を水道設備会社にね、
はい、
専念していた時に町で偶然渡辺に出会ったと、
はいはいはい、
で渡辺は横浜を率いて選抜初優勝していた。
あ
で、当時渡辺は教職、要するにさっき言った、あれラジオ中に言ったかどうかちょっと忘れちゃったんだけど、はい、要するに教職課程を取んないとさベンチに座れないから、
うん、
教職課程を渡辺はこの時に大学行って取ってたと。で忙しくて選手を見れないからちょっと選手見てくれないかと誘われて快諾したと。で当時の横浜にはこうあで、ね、その後小倉がスカウトした選手が、うん、有望な選手が入る、
はい、
愛子武史と、うん、安西健二かな、うん、愛子武史知ってる？
うん、ウェールズ
にいたかな、
うん、
もう俺も現役時代あんまり知らないんだけど、もうこいつのねエピソードがすごすぎて、
うん、
愛子武史は、高校時代のあだ名がアンパン、
うん、
で中学時代タバコ女シンナー万引き暴走悪いことは何でもやったとで愛子がいた中学校の1学年での万引きした生徒の数170人で横浜に入るんだけど、まあ、小倉がスカウトしてね、
はい、
まあ、特待生的な感じで入る、
うん、
で1年の時この一緒に安西と一緒に1ヶ月にわたって合宿所を脱走、
うん、
で不良仲間の家を転々としていたが警察に保護されて渡辺監督が身元を引き受ける形で野球部に戻ると、
うん、
で下宿先の渡辺監督の家の電話で毎晩遅くまで電話し放題で、
はい、
監督の電話代が何倍にもなったと、
うん、
でも監督このね小倉さんは、
はい、
めちゃめちゃ怒る派なのよ、叱る派、
うんうん、
あと技術的に叱る派、
はい、
で渡辺監督は精神論で叱る派、
うん、
人格者だから渡辺監督は人格者だから愛子が立ち直ってくれるのならっていうことで、
うん、
電話代を我慢したらしいし、
うん、
で愛子は2年までタバコ女シンナーに明け暮れてたんだけど、この辺全部ウィキペディア情報なんで、
はいはいはい、
でも3年で本気で甲子園優勝を目指して、
うん、
タバコ以外は立ったらしい。
うーん、
あタバコ以外で突っ込んでほしかったね。
いやもうなんか、うん、ああそうなんですか、
あそうなんですかですごいのが愛子って俺は後々知ったんだけど、荒木いたじゃん、
はいはい、
フィーバーを起こした一大フィーバーを起こした荒木、
荒木大輔、
荒木大輔、あれって優勝してないんだよ。決勝で愛子のいる横浜に負けたんだよ、
はい、
で愛子は優勝パレードの翌日スナックで酒を飲んでたら知り合いの社長が来て一緒に堀之内のソープに行ったと、
うん、
で時は待合室にお姉さんたちが集まってサイン会になったと当時を振り返ったらしい。まあ、こんなすごい選手がいたと当時は、うん、で、当時は小倉さんが監督で渡辺が部長っていう立場だった、
はい、
で、小倉が有望な 4,5 人の1年生をベンチ入りさせたらしいのよ、
うん、
そしたら上級生の親が猛反発して、うん、渡辺を監督にしろと直訴、で後援会も渡辺を支持してあえなく辞表を提出することに、要は追い出されちゃった横浜を、
うん、
で水道の仕事に戻った小倉は接点のほとんどない、Y 校っていうらしいんだけど、横浜今までいたのは横浜高校ね、
はい、
で今度は横浜商業の監督、ここも強いらしいんだけど、
うん、
俺をコーチとして雇えと直訴、
うん、
全然面識ないらしいいきなりもうこの渡辺に一泡吹かすために俺が渡辺を倒すというところで、今度は1978年のことで、今度はこう Y 校で、ここは部長なんだろうね多分、
うん、
監督はいるから、で横浜を撃破し夏の甲子園ベスト4になったと、
うん、
でその次の3年の時は、3年になった愛好のいる横浜に敗れ、地区予選で敗れたのね。で、うん、横浜は全国優勝、
うん、
でその後82年は甲子園ベスト4、83年は選抜決勝まで行ったと、
はい、
でここでかの有名な水野がいた、
はい、
阿波野金太郎こと水野がいた山彦打線の池田に 負けたと。でこっからがすごい、まあ、完全に力負けを、したと、
はい、
当時めちゃめちゃあの打つチームだったんだけど、ここ池田が、
はい、
で翌年打倒池田で臨んだね、
はい、
でその池田が無名のチームに準決勝で敗退したの、はい、で池田が破ったのはあの1年生コンビ清原桑田率いる PL。
無名なの、
まだ1年生2人とも。
え、 PL ってその前無名だった
んです。すいません、言い過ぎか、無名は言い過ぎからかもしれない。でも1年生2人コンビにめたくそに池田がやられて、で、こうで決勝、うん、Y 校は PL とやったんだけど、
はいはい、
0-3 で敗退。しかも甲子園通算13本ホームランを打った清原の1本目がこの時に出たと。で、小倉が46歳の時再び渡辺から一緒にやろうと誘われると、
うん、
で当時、本業の水道のね仕事、うん、結構体力仕事らしくて、うん、それと Y 校の部長を兼任してたわけよ、
うん、
でそれがちょっと体力的に辛いなと。でまだここに至るまで甲子園で優勝してない、惜しいとこまで行ってるけど、はいはい、でやっぱり優勝を経験したいというところで、うん、人間力のある小倉、あ、渡辺なら自分のこの仕事もなんか取り持ってくれるんじゃないかなという期待をもとに、宿敵の横浜に戻ると、
うん、
でそこで、渡辺に、あ、そこで横浜高校の事務員として採用してもらって、はい、さらに40代で大学に通って教職を取ったと、
はい、
で、晴れて部長として野球に専念できる体制が整ったぞというところで、このね横浜高校の、なんていうの、甲府、
うん、
について話していきますけども、
はい、うん、なんで強いんだろう
ね、はい、これはね渡辺監督の指示があるんだけど、うん、スカウトは小倉がやるのよ。で地元選手が6、7割になるようにあえてすると、うん、横浜高校っていうぐらいだから、はい、で小倉は週末中に関東中を駆けずり回ると、
うん、
でそうこうしてるうちに2007年に特待生問題が勃発して、
うん、
要するにこう全国各地の強豪校がこれやってたらしいんだけど、うん、授業料免除したり奨学金支給とかの特定のこう特典をいろいろ用意して有力選手を引っ張るっていうのが問題になって、でこう完全にそれはダメってことになったらしい、
うん、
でその時に指導者に大勢に処分者が出て小倉も1ヶ月の謹慎を食らったと。でその後高野連は、各学年5人以下が望まれるっていう一応の緩いルールを作ったらしいので、
うんうん、
で、今度はこうなっちゃうとスカウトがなかなか難しくなってくると、
うん、
要するに、その取りたい選手の親がうちの子は特待生じゃないと行かせないよっていう風に言うようになっちゃって、うん、
はい、
なかなかこうい
い選手は取れない、うん、
で後々本当にプロになりたい選手は別として、
はい、
やっぱり一般的な、ね、子たちは、まあ、特に親もそうだと思うんだけど慶応双日日大三高っていうさ、要するにそこに入っちゃえば大学まで行ける、しかも大学の名の通ったところがやっぱ人気があって、
はい、
しかも、
ね、
横浜高校は男子校だから、
はい、
そこでも弱いと、
ちょっともう、
うん、
テンション上がんないですね。
そうです。で、強みとしては専用のグラウンドがあると。
男子校なんだ横浜高校、
うん、そうだね、今もどうなのか分かんないけど、
はい、
で量がしっかりしてると、食事もしっかりしてるぞと、
うん、
で、あともう一つデメリットが、
うん、
やっぱりみんな監督が優しい学校に行きたい、
うん、
ここは完全にアウト小倉は技術面でうるさいし監督は精神面でうるさいし、うん、でだけど、小倉が言うには上下関係や鉄拳制裁はないと。でも
上下関係ないんだ。
だけどこれは結構後になってからの話、
うん、
昔はやってたらしい、
うん、
でこの、さっきの愛好のウィキペディア見る限り、
うん、
とんでもないことになってた、うん、当時の横浜は
愛好ってどういうやつ。
あの、うん、結構アイコ
は
めちゃめちゃ面白いと思う。調べたら本も出してるしあのもう自分がドーピングしてたっていうのを言っちゃってるし、
へー、
まあ、当時はそういったあのルール全然なかったから、
はい、
でで現在、まあ、その小倉がいる、まあ、後年の横浜高校は 一年坊主がやるような雑用もあまりなく、はい、グラウンド整備は2人がトンボをつけた車でやっていたと、うん、あの2人ってあの小倉と渡辺がね、
はい、
でまあかつては石鹸精細してたがもう時代に合わないでうるさい、まあ、ただうるさくは言うぞと、うん、でまあうるさいやつだと思われてるだろうけど自分がいなきゃ勝てないという自負があるし、
はい、
選手たちもそれは分かってる、だからまあ仲良し同士にはならないぞと、
うん、
で、渡辺監督は気配りの人 で、
うん、
で少しでも選手がおかしいと思ったらメールするし、練習に来なくなったら家まで行って、様子を聞くと、
うん、
でまあ、一応寮もあるんだけど、はい、まあ、家から
通う、
まあ、でもね一応寮には入るのかな、で嫌になっちゃうと家に帰っちゃう選手がいるのかな、
ああそうか、
うん、で、
まああれだからね、
ちなみに渡辺監督の奥さんは寮母、寮の管理人やってるわけ、
はい、
で今度はねお金の集め方、
うん、
で学校は野球部の成績に口出さない代わりに金銭面はシビアらしい、
うん、
で年間の支給額は60万円しかないと、
少ないな、
うん、だから備品を買い替えたら終わってしまうレベル、で、前世紀の PL は500万円以上だったという噂もあると、
あ
で部費はあの月1000円だけ、
うん、
で他校では月5000円が相場らしいね、
うん、
で、
部費を集める
そうそう、うん、要するにこうあまりそこで選手の親にも負担をかけたくないと、
はい、その寮に入ってる、まあ、なんていうか家賃とか食費も含まれてる
の、うん、そうだろうね、だからどうやって金を集めるのかって話で、
はいはい、
でボール代だけでも、まあ、100万円は年間かかるだろうと、
うん、
でグラウンド整備にも同様に年間、うん、年間グラウンド整備にも年間同様に年間100万円かかると、
うん、
まあ、自分たちで整備はしてるんだけど、でどうやってお金を集めるかというと、うん、渡辺は夕方によく横浜友達会に出席、
うん、
で横浜の企業の社長などが集う、
うん、
財界人との人脈を、横浜の企業の社長たちがその友達会に出るらしい、
うんうん、
だ要するに渡辺はこうこまめにそういうところに顔を出しては、うん、財界人との人脈を築いてサポートしてもらう、
うん、
で酒の席の付き合いにも奔走すると、うん、でなんか横浜の一期生の偉い僧侶の人がいるらしいんだけど、その人ともこう親しくしてもう朝まで付き合うぞと、
うん、
で次の日授業や練習があっても朝まで飲むことも、
うん、
でその偉いお坊さんは結構強いパ、うん、あの出資者になってるらしいんだけど、
うん、
でそういったことは小倉にはできないと、
うん、
で頭が下がる思いだと、で、このね小倉メモっていうのがありまして、
うん、
小倉は対戦相手のデータを、A4 の紙2枚ぐらいにまとめて、
うん、
あの選手たちに渡すのよ、
うん、
それがねすごくて、ね、相手打者の
一人ずつ、
うん、相手打者のさストライクゾーンをさ、
うん、
急分割してさここが得意とか、
うん、
で、
はい、
うん、このさ打つ確率が書いてあるじゃん、どこに飛ぶか打球が、
はい、
これが重要らしくて、
確率、
うん、どこに打った球がどこに飛ぶのかっていう、はい、打つ方向はかなりデータとしてこう確率なんていうの試合でデータとして使えるらしいの、
うん、なるほど、うん、
で、県予選のデータが必要になってくると、甲子園で戦う相手には、
はい、
で盗塁と失策数をすごく重視すると、
うん、
で要するに打つ打率とかホームラン数とかはその地域のピッチャーのこうあれが
良
し悪しによって変わってくるから、
うん、
あんまりそこは重要視しないと、
うん、
で2試合見れば相手打者の9人中7人の弱点は見抜けるらしいね、
うん、
で、まあその一番確率が、有用であるのは打球の方向であると、
うん、
それに応じて守備位置を変えるから、
うん、
あまり大きな失敗はこれに関してはないと、
うん、
で県予選の映像をどうやって入手するか、
うん、
で一回大阪に、
うん、
あのこのデータを取りに行ったら、
うん、
入れさせてもらえなかったことがある だし、うん、横浜高校の関係者っていうことで、はい、だからこうここで重要になってくるのが甲子園ネット裏会っていうのがあって30人ほどで構成されてるで、ご飯をご馳走しながら付き合いを深めたと、うん、でこの人たちは甲子園になるとネット裏でこうビデオを撮るんだけど、うん、予選時は全国に散って、うん、あのくまなく観戦すると、うん、でその人たちがビデオを撮ってくれるからそれが非常に助かると、
うん、すごいっすね、うん、
でこう本の後半は、うんこう今まで育ててきた選手がどうだったかっていう話が結構いくつか載ってるんだけど、うんまあ、まあこれ松坂はちょっと後で話すから、うんまあ、松坂もそうだし、田村とか成瀬とか筒香とか、うん、涌井とかそれぞれがこう学生時代どういう感じだったのか筒香もそうなんだ、うん、そうそう、まあ、筒香はもう中学の時からもうすごかったって、うん、松井と清原に匹敵するっていう書いてるね、うん、この問題児田村、うん、田村仁志田村あのプロになっても怪我が多くて、うん有名だったんだけど、うん、田村は
田村って大井村と書いてる
大井村、うん、は横浜時代から本当に怪我に弱くて、うん足が痛い肩が痛いといったらよく練習を休んだと、うん、なんか練習試合で、ウォーミングアップしたのに、うん、たままのんびりとスパイクの紐を交換していたと、うん、でバカ野郎もう練習が始まってるんだろうがバスに2時間も乗ってたのになんでその間にやっておかねえんだって言ったら、うん、案の定不適された田村がプイといなくなってしまったとであちこち探したら何度駐車してあった無人のバスで乗り込んで、うん、体育座りで隠れてたとこのね田村のエピソードが結構面白い、うん、であと後半はもう本当に具体的な、はい指導方法がいろいろ載ってちょっとここら辺には僕はちょっと野球経験ないんでよくわからないんだけど、うん、でまあここから話すのは例の松坂の、
はい
がいた時の話、うん、でまあ松坂はこう小倉がものすごいスカウトで見に行ったんだよ何度も何度も、
はい、
でなんでかっていうとこの選手はいいのかどうかがちょっとまだ判別がつかなかったらしい結構太っててアンパンマンみたいな感じであ
そうなんだ、
うん、でもちょっとした才能
まだやってますもん実は引退した
やってるやってるソフトバンクにでも試合はまだ公式戦1軍の公式戦は出てないんじゃないかちょっとそこまで追っかけてないけど、うんまあ、アーム投げつって腕投げみたいな感じで投げ方も悪いし、うん、太ってるし、うん、どうだろうなっていうので気になって何度も見に行ってたんだって、うん、で、結局取ってでもう人一倍しごいたと、
うん、
でもうついてこれたと松坂は、うん、でみるみる成長して、うん、で2年の時にはもうすごい選手になっていたと、
うん、
神奈川大会準決勝ワイコーとの一戦、うん、で横浜スタジアムで松坂は背番号1をつけて先発、
うん、
でもうこの時にはもう覚醒してした後の松坂ね、うん、で8回までワイコー打線を3安打1失点に抑えていたんだけど、結果的には松坂は暴投してサヨナラ負けで、
うん、
夏の甲子園が夢と消えたと、
うん、
これは甲子園でも活躍十分できるだろうっていう風にみんなが見てた中で、うん、県大会で負けちゃったのよ、
はい、
でここで人格者たる渡辺が、うん、この負けて落ち込んでる松坂を、うん、に何のねぎらいの言葉もかけなかったと、
うん、
でなんでこんな態度を取ったのかというと実は体調を崩して心臓の病気で絶対安静って言われてたのに病院を抜け出してきてたと
誰
だ渡辺、
はい、
だからもうなんかもう体力的にも精神的にもボロボロだったっていうことがあったらしい、うん、で、まあ、松坂は号泣してこの時に3年生のレギュラーは主将の中島っていう選手1人だけで2年生が主体のチームだったらしいだから3年生の代わりに出させてもらっ まあ、自分たちが頑張らなきゃいけなかったのにっていう責任を感じて、うん、まあ、号泣したと、
うん、
でこれが糧になって、
うん、
もう超こっからものすごい特訓を積むことになるんだけど、
うん、
で、当時新鮮だったメジャーでもやってるような筋力トレーニングのジムに通ったりもさせて、
うん、
でいよいよどんどんこう成長していった先に選抜で優勝して、
はい、
で夏、ね、松坂3年の夏がやってまいりました。伝説の夏がやってまいりましたと。
これはそれ見てる時に、
うん、
もうあまりにドラマチックすぎて、
うん、
いやもうこれは、
うん、
20年後30年後に必ず、
うん、
あのテレビで特集される回だなって思って、
うん、あ、そう、俺全然知らなかったわ、すまん。
いや、本当か、
うん、うん、まあ、1998年の夏の甲子園準々決勝。
え、見てなかったんですか。
松坂っていう存在は知ってたけど、
うん、
いや、知らなかったわ、全然。
すごい試合です
か、うん、まあいいや。まあ、相手は PL 学園、
うん、そうそう、
うん、で横浜は同年春選抜で優勝、うん、松坂大輔3年で、まあ、PL 打線をこの春にも、ね、まあ、同年代最強にすでになってたわけ、
うんうん、
まあ、松坂は PL を抑えると思いきや、
うん、
2回裏に犠牲フライで1点取られると、
うん、
でその後も打たれて3失点、
うん、
でこう小倉がPL の三塁コーチ、
うん、
まあ、これ三塁コーチの相手のね PL の言葉が気になったと、
うん、
でやたらと行け行けと狙い狙いって言ってんね、
うん、
で何だろうなと思って行け行けって言うとストレート、
うん、
松坂ストレートを投げる、
はいはい、
で狙い狙いって言うと変化球を投げる、でサインを読まれているっていうことに気づくね、
はいはい、
でもどうやって盗んでるのか分からなくて、松坂でその三塁コーチャーの視線を見ると松坂でなくて捕手の小山を向いていたと、すいません小山かもしれないですけど小山で統一しますね、うん、で次の球種に応じてわずかに捕球体勢を小山が変えるのを見ていた。
あ、
だからこの時点ですごい分析力だと思ったらしいんだけど、でその後こう小山に指示して、
はい、
その後はサインを盗まれなくなったらしいんだけど、
うんうん、
でその後追い上げて4回表で3対2、
はい、
まあ、横浜側から見たら 2対3か、あ、3対2か、あ、まあ、まあいいや、まあ、負け、まだ横浜負けてるのか、
はい、
その後1点取られて5回表に無視1、2塁のチャンスで9番バッター、
うん、
要するに横浜の9番バッターね、
はい、
で右翼手が前へ出たと、
うん、
まあ、右バッターなんだけど9番バッター、
うん、
要するに9番バッターは逆方向へ強い打球はないと読んだ、
はい、
だろうと向こうは、
うん、
で、小倉はすぐさま監督にサインを出すように要求、
うん、
で練習通りの逆打ちで同点になったと、
あ、
で7回を終わって4対5で1点を追う8回裏 PL が目を疑うミスをすると、
うん、
でこっちの横浜高校の、選手が一塁、
うん、
ツーアウト一塁、
はい、
で一塁手がベースを離れて深く守っていると、
うん、
これじゃ牽制ができないと、
うん、
でそれを見た小倉はさすが PL この土壇場でわざと走らせてキャッチャーの方でアウトを取るつもりかって思ったらしい、
うん、
でも PL のベンチを見ると明らかに慌てていると、
うん、
要するにこれは、一塁手が、
うん、
ツーアウト、
うん、まあツーアウトなんだけど、うん、要するにサインがこれが間違ってるってことに気づいてないのか何なのか向こうのサインミスで、
はい、
深く守っちゃってた、
うん、
でそれに気づいた小倉が、盗塁の指示を監督に出したのか何なのかで、走者は悠々盗塁でその後同点、
うん、
で延長で11回表に松坂のヒットを足がかりに1点勝ち越し、
うん、
でその裏西二塁のピンチで打席には5番大西、
うん、
相手のいいバッターね、で今日松坂のカーブを2安打しているぞと、
うん、
で小山にはもうカーブを大西には投げるなと言ってあった、
うん、
でここでデータの使い方が出てる、
はい、
で要するに相手の苦手な球っていうのは分かってるんだけどそればっかり投げさせてもダメだと、
うん、
で勝負のかかった時に使ってこそ効果があると、うん、だから最初の2打席目までは餌をまく、要するに得意なところにの 2、3個ボールを外したところにわざと得意な球種を投げたりするらしい、はいはい、でそれなのにこの勝負どころで小山は松坂にカーブを要求して結果打たれて同点になったとここで使わずに、ね、そのデータをどうするっていう話なんだけど、でベンチに戻ってきた小山を叱ろうとしたら、松坂は小倉を制して、であの松坂が小山に、うん、あのお前部長にカーブ投げるなって言われてなかったっけって、うん、すごい気の利いたことをここで松坂すげえ冷静に言ったらしくて、だから小倉はこんな局面でも PL との対戦を松坂は楽しんでいるように見えたと。で、横浜がリードした16回裏、松坂の暴投などで一死三塁、うん、で相手バッターのショートゴロを一塁に送球した瞬間に三塁走者がスタートしたと、うん、でよしと思ったと。小倉はもうこのパターンは散々練習してきたと、うん、要するにショートゴロ三塁走者がスタート、うん、はい、でショートは一塁に投げてワンアウト、はい、でホームの送球一塁からさらにホームでこれでツーアウト取れるじゃん、
はい、
だけどこれ散々練習した
逆じゃねえのかな、最初ホームに普通投げる
一塁に投げたから三塁ランナーはスタートを切るのか、一塁に投げたのを見てギャンブル的にスタート切るじゃん、はいはい、だからわざと一塁に投げるわけよ多分。最初からホームに投げたら三塁走者はスタート切らないし一塁走者はセーフになっちゃうじゃん。
あ
で
三塁にしかランナーいないのか。
そうそうそうそう、はい、だからこれは散々練習してきたからここで勝ったと思ったらしいんだけど、はい、でも打者走者のヘッドスライディングに一塁守備の人が足すくわれて本塁へ暴投してまた同点、これには本当に頭にきたと。で16回を終わって7対7、でその後3打席目に強いこの常磐って書いて時はって読むのか何なのか、
時はっていたような気が
する。横浜の選手がホームランで勝ち越ししたと。でその裏に松坂150キロを超える球を投げて、17回3時間37分の激闘に幕を閉じたと、うん、これ見てたんだ。
見てました
。おお、
これはすごい試合だね。
でこれ準々決勝？
準々決勝で準決勝は松坂無理ですと、うん、もう先発はさすがに無理ですと、はい、でちょっと、ね、読めないんだけど袴図鑑っていうものかな、
はい、
この選手に先発を任せたんだけど、うん、5、6回までで3点で抑えれば許してやると送り出すも、許してやるっていうのが受ける、許してやると送り出すも5回途中で4失点で、この試合もすごいよな、8回を終えて 0-6、うん、負けてると、
はい、
でここで渡辺監督の劇が出たと、
はい、
で昨日の PL 戦は何だったんだと、うん、でこのまま、ね、負けたら PL に申し訳ないだろうとみんな。でそしたら奮起して8回裏に一気に4点返した、うん、で甲子園全体がこう横浜応援にこう染まり始めると、
はい、
でそして9回表球場全体から松坂コール、うん、で松坂出てくると15球でたった15球で、9回表を抑える。でその9回裏無視満塁からセンター前で同点として、次の打者のポテンヒットでさよならとすごいよねこれ、8回終えて 0-6 から逆転して
る。あーすごいですね、うん、
で決勝の京都成章っていうチーム、
うん、
これがねなんかすごい雑草魂で勝ち上がってきたチームなんだけど、
はいはい、
で、決勝戦をその京都成章を、松坂先発で59年ぶりのノーヒットノーランに抑えると、
うん、
で小倉は決勝前夜松坂に子宮が多いお前にはノーヒットノーランは無理か、もしやったら焼肉をたらふく食わせてやるという約束をしてたらまんまと、やられて特上カルビ10人前をおごることになったという話だったんだけど、
うん、
まあだから小倉はいろんなこう世代を教えてきたけど、
はい、
やっぱり松坂の世代が、うん、最強だったと。で自分が思い描いてる野球を 80% 完成させたと、
はい、
この世代はっていうところで最強なんじゃないかっていうふうに、まあ こんな感じで、この本
三宝の甲子園、
うんうん、まあ面白かった、
うんうん、
ちょっと専門的な話すぎる部分があるから、
はい、
あの野球は本当にそれに生かそうとしてる人にはいいかもしれないけど、自分的にはちょっと専門的すぎる部分があったんだけど、はい、まあ、野球好きはやっぱ横浜高校でその後ね活躍してる人は多いから、
うん、
まあ、野球好きにはおすすめなんじゃないでしょうかというところですね、うん、でもこの甲子園もさ、こう、はい、新しいことをやるとさらに それを凌駕するのところが出てきて、
うん、
こう池田高校はこう筋トレを取り入れたらしいね、
うん、
あまり当時はあのそれほどやってるところがいなかった、
うん、
それでバカスカ打ちまくるので、うん、山彦を出せって呼ばれてて、だけどそれも結局他のチームもやるようになっちゃって、
うん、
あの池田高校はなかなかその後こういいとこまで行けなくなったと、うん、でなんかこう世代の話もあって、要するに池田高校が水野がいた時にこう優勝した時も、うん、もうすぐ若いチームで優勝したんだけど、その後その池田高校は1年の KK コンビに負けるというところで、そういった世代なんか若くして優勝した高校が次はもっと若い高校に負けるというところもドラマかなと思ったんだけど、
いや面白いですね、
うんうんうん、まあ面白いと言ってもらってよかった、
うん、
まあっていうところでした。
高校野球ってやっぱりこう、うん、なるね、あのそこで負けたら終わりだし、
うん、
もうなんていうかそんなにめちゃくちゃうまい子たちだけじゃないから、
うん、
ミスもあるし、
うん、
そこが泣けます、
ね、だからねこのね小倉の指導方針は、
はい、
あの500回に1回あるかどうかのプレーも練習すると、うん、守備で例えばファールフライ三塁、三塁一塁の時に、
はい
はい、ファールフライを打つじゃん、
はい、
で一塁選手が飛び出しちゃってる場合、
はい、
それは何でかっていうとわざと飛び出させるの、
はい、
わざと飛び出させることで相手はこう相手を焦らすのがちょっとよくわかんないんだけど、そこら辺あのタッチアップなのかよくわかんないんだけど、でそこで一塁選手に気を取られてる間に三塁選手を本塁に行かせると、
はいはいは
い、そういうプレーがあるらしいんだけど、そんなことって本当に500回のうちに1回ぐらいしか起こらないと。だけどそういった場合どうするかまで守備練習をしとくと、で右回り取ったボールを右回りに体を回転させるか左回りに回転させるかとかまで練習をしとくの、
うん、
要するに右回りにすることで三塁走者を目で牽制できるとか、であとあのボールの取り方とかも細かくやってて、右に来たボールはどっちの足を先に出してキャッチするとか、
うん、
あとバントが苦手な選手のバントの、練習の仕方とか、
うん、
今はできないんだけど昔は、
はいはい、
あの全身プロテクターつけさせて、うん、ボールホームベースにこう真正面に立たせて、
うん、
でバットを正面に持たせて、うん、そこに120キロぐらいのボールを投げて、
うん、
バットに当たんないと自分の体に当たるじゃん、
うん、
それぐらいのことをやらせて、であと松坂がもうプロ行くっていうことがほぼ分かってからは全身プロテクターつけさせて至近距離からあのバットで打ちまくると。
どういうことですか？
要するにプロはプロになるとものすごい打球が飛んでくるから、ピッチャーにそれに慣れさせるためにめちゃめちゃこう恐怖に慣れさせる練習を松坂だけにやらせたと。
プロになってからのことも考えて、
うん、そうそう、であと牽制も徹底的にプロに行くやつには教えると。牽制ができないだけで1年プロに行ってから1年かかる場合があると、それができるようになるまでに、そこも徹底的にプロに行くやつらには練習させると、
うん、寒いな、
まあそんな感じで多分そういったことがもう他の高校もやり始めて、
はい、
もうデータ収集とかはもう徹底的にね他の高校もやってんだろうね、うん、っていうところで、まあおすすめなんで、スポーツドキュメンタリー本が好きな方にはおすすめです、うん、ということで、まあ今回は 三宝の甲子園横浜高校上昇の虎の巻を語ってみました。ありがとうございました。
ありがとうございました。